説教 CD ナンバー179。本日のメッセージは非常に高い代価と題して、2012年3月24日にもたれました礼拝内容です。話、大城つくし。
皆さん、おはようございます。久しぶりにここに立ちます。今日は皆さんと共にまた、聖書から、証の書から学んでいきたいと思います。まずはじめに、ペテロ第二の手紙、スタディバイブル新約聖書の531ページ、の一章の3節から11節まで読んでみたいと思います。命と信心とに関わるすべてのことは、主イエスの神聖な力によって私たちに与えられている。それはご自身の栄光と徳とによって私たちを召された方を知る知識によるのである。またそれらのものによって尊く大いなる約束が私たちに与えられている。それはあなた方が世にある欲のために滅びることを免れ、神の性質に預かるものとなるためである。それだからあなた方は力の限りを尽くして、あなた方の信仰に徳を加え、徳に知識を、知識に節制を、節制に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟愛を、兄弟愛に愛を加えなさい。これらのものがあなた方に備わっていよいよ豊かになるならば、私たちの主イエス・キリストを知る知識についてあなた方は怠るもの、身を結ばないものとなることはないであろう。これらのものを備えていないものは盲人であり、禁止のものであり、自分の以前の罪が清められたことを忘れているものである。兄弟たちよ、それだからますます励んで、あなた方の受けた召しと選びとを確かなものにしなさい。そうすれば決して過ちに陥ることはない。こうして私たちの主、また救い主イエス・キリストの永遠の国に入る恵みがあなた方に豊かに与えられるからである。主法にも、載せていただいたんですけれど、このスタディバイブルの仲介の方の、531ページの右の、コメントなんですけれど、それの14行目ぐらいですね、すべての人のために払われた選びの代価ということで、この修法にも載っけましたんですが、これをちょっとお読みいたしましょうね。修法に書いてありますね、天に対して準備していない人が天に入るようなことはありえない。ありえないし、天国のためにふさわしく清められた人がその天国の民として選ばれないようなことはない。神は美徳を加える働きに携わっている人々を選ばれる。その解説がペテロの第二の手紙の第一章で与えられている。キリストはすべての人間のために選びの代価を支払われた。誰も失われる必要はない。 すべてのものが贖われる。個人的救い主としてキリストを受け入れる者には神の息子娘となる力が与えられるであろう。永遠の生命保険証が生命保険証書がすべての者のために備えられている。神がお選びになる者たちをキリストは贖われる。救い主はすべての魂のために贖いの代価を支払われた。我々は我々のものではない。なぜなら我々は代償を持って買われたからである。世の初めから我々を選ばれた救い主から我々に永遠の命を与える保険証書を受け取るのであると。これは、レターの53、1904年に書かれたレターですね。そこから、引用されています。でそのスタディバイブの下の方にですね、このペテロの第二の手紙の、仲介の続きなんですけれど、この選びによって保証される恩恵というのがあります。下から10行目あたりぐらいですかね、右側の10行目あたりぐらいですね。下からあなたが神の選民として永遠の生命保険証書を受ける人々に与えられている恩恵を手に入れるかどうかはあなたの行動次第であるとあります。これは MS81-1900年のメッセージですね。この私たちが永遠の命、この健康保険証じゃなくて生命保険証書を受けるためには私たちの行動次第であるというわけですね。今日は、このテーマに挙げてありますけれど、非常に高い代価ということで皆さんと一緒に考えていきたいと思います。初代文集の初代文集の366ページなんですけれど、神の天使たちは決して人の意思をしないことを私は示された。神は人の前に命と死を置かれた。人間は自分で選択することができる命を欲しながら依然として広い道を歩む人が多い。神が大いなる愛と憐れみを持って人類のために御子を与えて死なせられたにもかかわらず、人間は神の統治に反逆しようとする。高い代価を払って買われた救いを受け入れようとしない者は罰を受けねばならない。罰を受けねばならない。しかし神は彼らを地獄に閉じ込めて果てしない苦難に合わせようとはなさらない。高い代価を払って買われた救いを受け入れようとしない。物は罰を受けねばならない。しかし神は彼らを地獄に閉じ込めて果てしない苦難に合わせようとはなさらない。あるいはまた天国へ連れて行こうともなさらない。彼らを純潔で聖なる人々の中へ連れて行くことは彼らを非常に惨めにするからである。神は彼らを完全に滅ぼして、 彼らが全然いなかったかのようにしてしまわれる。その時神の義は満たされる。神は地の土をもって人間をお作りになった。そして神に従わない清くない人間は火で焼き尽くされて再び土に変えるのである。この問題について神の恵みと憐れみはすべての人々をして神のご品性を称賛させ、神の聖なる皆を崇めるに至らせるのを私は見た。悪人が地上から滅ぼし尽くされると、天の万軍は皆アーメンと唱えるのであるとあります。初代文集の366ページですね。で、また教会への勧告の79から81ページにですね、私は天国の美しさを見、天使たちが歓喜して歌い、イエスに賛美と誉れと栄光を期すのを聞いた。その時私は神の御子の驚くべき愛をいくらか認識することができたのである。彼は天で持っておられたすべての栄光と誉れを捨てられた。うんぬんとあるんですけど、ちょっと飛ばしましょうね。私は全天が我々の救いに関心を持っているのを見た。そうであるのに我々が無関心でいられようか。自分が救われても滅びても小さい問題であるかのように不注意であって良いであろうか。我々のために払われた犠牲を軽視して良いだろうか。ある人々はそうしている。彼らは提供された憐れみを粗末にしたために、神の不幸を買っているというんですね。不幸というのは、不況ですね。神の不況を飼っているというんですね。不況という意味は、気持ちとか気分とかを損なうこと、面白くないことを不況と言いますね。よく機嫌を取るとか言いますね。機嫌を損なうことを不況。神様の不況を飼っているというんですね。神の霊はいつまでも悲しませておくことはできない。今しばらく悲しませるならば離れ去っていくのである。人間を救うために神の成し得るすべてがなされて後、もし人が提供されたイエスの憐れみを自分の生活によって軽視するならば、死が彼らの受ける分となり、それは非常に高い代価を払ったことになる。そしてそれは恐ろしい死である。なぜならば彼らは救いを拒絶したが、キリストがその救いを買い取るために十字架上で味わわれた苦悩を彼らが味わわなければならないからである。その時彼らは自分たちが失ったもので何であるか、失ったものが何であるか、すなわち永遠の命と不滅の修行であることを悟るのである。人間を救うために払われた大きい犠牲がそれらの価値を示している。尊い魂が一度失われればそれは永久に失われるのであるとありますね。この非常に高い代価を支払ったことになるというのは、赤でアンダーラインを引いてあるんですけれど、これは非常、文章の前後を読むと、 イエス様が贖いの値を全部支払ったんですけれど、これをその憐れみを自分の生活によって軽視するなら、彼らがこれ、死が彼らを受ける分となって、それは非常に高い代価を支払ったことになるとあるんですね。この意味皆さん分かりますね。非常に高い代価を支払った、これ誰が払ったんですか？イエス様ですよね。イエス様が贖いの値を払ったんだけども、これを軽視する人間がもしいたと知れば、イエス様の払った値は無駄になる、支払いが無駄だったという意味なんですね。そして私たちは普通お金で品物を買いますよね。食べ物を買ったりするんですけれど、もしお金を払っても品物を手に入れることができなければ、両方失うことになりますよね。品物も手に入らない。お金は払ったのに品物を手に入らない。非常にこれは高乞い、沖縄の方言では高乞いしたとありますよね。不動産とかもよく言いますよね。土地を、あ、これは高くで買ったなとかね。高乞いしたなとかよく私たち言いますよね。まあ、そのようにイエス様のこの憐れみや、そういった支払われた値を私たちが軽視することは、非常に高い代価をイエス様は払ったということを言ってるわけですね。そうならないようにですね、したらどうしたらいいんでしょうか。もう尊い魂が一度失われれば、それはもう永久に失われるということなんですね。この最近ですね、私のまた職場での話なんですけれど、先日この仕事をしている相棒がですね、もう一人、私二人組で仕事をやってるんですけど、もうハブの仕事からの野犬を捕まえたり、またスズメバチを駆除したり、それからもういろいろゴミのパトロールとかですね、不法投棄のパトロールとかもいろいろ雑多の仕事をやっているんですけど、もう犬も捨て犬が多くてですね、泣き人村は、非常にもう頻繁に、電話があるたびに出動するんですけれど、その先日この相棒が野犬を捕まえるための罠に猫がかかっていて、これを発見してしたんですね。そしたらこの猫はもうこの腰のあたりにワイヤーが引っかかっていて、もう非常に凶暴になっているわけですね。でこの相棒一人ではもう手に負えないで、相棒はもうそろそろ棒でもう一つロープかけて、首に今度はロープをかけて、で自分一人で手を負えないからトラックに乗せてですね、紐を引っ張ってトラックにこうやって、もうちょうど拷問みたいに猫を縛って役場でまで持ってきて、私と協力してこれを解放してくれというわけなんですよ。私はもうとっさにですね、このうわこれはもう 猫に対して虐待してるなと見てしまってですね、もう何も考えんで、この普通なら手袋とかをもうやってやるんですけどね、手袋もしないでもう素手で猫を押さえて、もうほどいてあげようとしたわけです。ところがこの猫はもう凶暴になっていますから、私の指を爪で引っかいて、それ口でガブッと左手を噛まれてしまってね、まあ大変な悲惨な状態になったんですけれど、私もうっかり不注意にですね、こういうことを、やってしまったんですね。でまあその日はもう自分はそんなに重いもんだと思うんで、絆創膏を貼ってですね、まあ、血止めをして、 その日は、まあ、家に帰ってチャコールでも塗っとけば大丈夫だろうと、そういう安易な気持ちで家に帰ったんですけどね。そしたら1日置いていたらもうそれが膨れて大変な状態になっているわけです。そして翌日役場出勤してすぐ泣き人村の診療所に行ってですね、まあ、先生に見てもらって、そしたら向こうの先生は、パッと見ただけでもあまり、丁寧な診察はしなかったんですけど、助手さんたちが問診票とか作ってですね丁寧にやっていましたけど、この助手の看護師さんが破傷風の注射をもう打って、また抗生剤もあげるわけですね。あ、これ結構大きな怪我だったんだなと、その場でですね知らされて、よくまた調べてみたら、犬や猫とかには病気があって、犬は狂犬病、猫は、猫の実とかいうそんな病気を持ってるらしいんですね。これが感染するらしいんですよ。感染したらこの手が紫状態になるような感じになって、ちょうど私がもうこの状態になってるわけなんです、ね、で指も動かすのもちょっともう パソコンも打てないような状態になっていてですね、非常に困った状態で、これが治らないと困るなと思ってるんですけどね、まあ明子さんに聞くと、これは痛みが引いたら曲がるよと言ってますので、ちょっと安心していますけどね。まあ、そのようなついうっかりしてやってしまったんですね。後悔は先に立たずでした。またこれも最近のことなんですけどね、これも仕事中なんですけど、ハブの罠を、まあ、泣き人村五ヶ山枠川泉のより近くですね、非常に台湾ハブが多いんですよ。もう年中いまして、冬も冬眠しないんですね、沖縄では。それでハブ罠を仕掛けて回っていましたら、もう今度はハブに噛まれるとかいうのではなくてですね、そのハブ罠を20箇所ぐらい仕掛けているんですけれど、それをそこにハツカネズミがおとりに、ネズミには危害を及ばないんですけど、ネズミを狙ってハブが罠に入るわけですね。ネズミは守られるようになっているんですけど、そのネズミに餌をあげたり水をあげたりして見てあげないといけないんですよ。それで点検1週間に2度回っているんですけど、その回るときに落としたんだと思うんですけど、健康保険証とかですね、重要な書類をなくしてしまったのを、仕事が終わって家に帰った後気づいてしまってですね、あ、これはどっかに家の置き忘れてるんだろうなと思って、もうその日は安心してたんですけど、また探しても見つからない、ちょうど金曜日だったんですけども、土曜日を過ごして、もうこれは神様に祈らないと見つからないなということで必死にお祈りしました。そして日曜日、仕事ではないんですけど、自分の仕事の後をまた辿っていってですね、ハブ罠を点検した場所を回っていって、6番目の方に本当にありました。もう涙で感動でした。もうこれがないと、健康保険証とか重要な書類ですので、悪用されたら困るなという思いがあってですね、あ、神様困ります、これを必ず見つかりますようにとお祈りしたら、ちょうどそれがですね、6番目の罠のところにもう3日ぐらい経っていたんですけれど、ちょうど そこにあってですね、誰も触っていませんでした。本当にその時にまた空から大きな雨が降ってきてですね、神様本当にありがとうございました、もう涙が出るぐらいに感動でした。祈りに応えてくださったというですね、感謝でありました。本当に私たちは怪我も、まあ、この手もハブでなくてよかったんですね。猫だったからまだよかったものの、ハブだったらもう私は、もう死んでいたかもしれません。まあ、私たちは今までのいろんなですね、指とか足とか健康である、そういったものをですね、当たり前であったことにですね、失って初めてそのありがたさが分かるね、そういったいい体験を、させていただいたんですけれど、初代文集の420ページに堅固な土台というところがあります。私は 一軍の人々がしっかりと守られて固く立ち、確立された教団の信仰をぐらつかせようとする人々には目もくれないのを示された。神は彼らをご覧になって読みされた。読みされたという意味は、めでたたえる、褒めるとかいう意味ですね。私は第一、第二、第三の天使による三段階の使命を示された。私に付き添っていた天使は言った。この使命を少しでも変える者は災いだ。この使命を本当に理解することが非常に大切だ。魂の運命はこの使命をどう受け入れるかにかかっている。私は再び三重の使命を示され、神の民がどんなに高い代価を払ってその経験を得たかを示された。それは多大な苦難と激しい戦いを経て得られたものだった。神は彼らを一歩一歩導いて、ついに彼らを動くことのない固い土台の上に置かれたのであると、初代文書の420ページにあるんですね。神の民の高い代価を払ってその経験を得たという文章がありますね。大総統下巻の417ページ、これ419ページあたりですかね。神の 聖なる要求を踏みにじってきた者たち、主は神の立法の恐怖と失望とは描写することができない。ちょっと落とすね。大総統下巻の417ページですが、神の聖なる要求を踏みにじってきた者たちの恐怖と失望とは描写することができない。主は彼らに神の律法をお与えになった。彼らは自分たちの品性をそれと比較して、まだ悔い改めて改革する機会のあるうちに自分たちの欠点を知ることができるはずであった。しかし世の支持を受けたいために彼らは律法の教えを捨て去り、また他の者にもそれを犯すように教えたのである。彼らは神の民が安息日を汚すように強制してきた。今となっては彼らは自ら軽蔑した立法によって罪に定められるのである。彼らはもはや弁解の余地はないことを恐ろしいまでにはっきりと知る。彼らは自分たちが仕え礼拝する対象を自ら選んだのである。その時あなた方は再び義人と悪人、神に仕える者と仕えない者との区別を知るようになる。マラキ書からの抜粋ですね。神の律法の反対者たちは牧師から一番小さいものに至るまで真理と義務について新たな考えを抱く。彼らは第四条の安息日が生ける神の意であることを知るが、しかしもう遅い。彼らは偽の安息日の真の性質を知り、自分たちがこれまで砂の土台の上に築いていたことを知るが、もう遅いのである。彼らは自分たちが神と戦っていたことに気づく。牧師たちは人々を天国の門へ導くと公言しながら滅びに導いていたのである。聖職にある者の責任がどんなに恐ろしいものであるかは、最後の裁きの日まで 知ることができない。たった一人の魂の損失でも、我々がそれを正しく評価できるのは永遠においてのみである。悪いしもべよ、私から離れ去れと神から言われる者の運命は実に恐ろしいものであるとあります。全世界の悪人たちは天の政府に対する大反逆という罪名のもとに神の法廷に告訴される。彼らは弁護する者もなければ言い訳の余地もない。こうして永遠の死の宣告が彼らに下される。罪の値は高尚な独立や永遠の命ではなくて奴隷状態、滅亡、死であることが今すべての人に明らかになる。これは大総統の下巻の454ページですけれど、悪人たちは自分たちの反逆の生涯によって何を失ったかを見る。彼らは永遠の重い栄光をあふれるばかりに提供された。時にはそれを軽蔑したが、今はそれがなんと望ましいものに見えることだろうか。失われた魂は、これは皆私のものになったかもしれなかったのに、私は自分でそれを遠ざけてしまった。ああ、とんでもない迷いだった。私は平和と幸福と名誉を不幸と不名誉と絶望とに変えてしまったと叫ぶ。どの人も自分が天から除外されることが正しいことを認める。彼らは自らの生活によって、この人というのはイエス様ですね。イエス様が王になるのを我々は望んでいないと宣言したのであったとあります。大総統下巻の457ページ、458ページには、人類のために天父と御子によって払われた大犠牲が全宇宙の前に明らかにされた。今こそキリストがご自分の正当な地位を占め、すべての支配、権威、また唱えられるあらゆる名に勝って崇められる時が来た。キリストが恥をも厭わないで十字架に耐えられたのは、ご自分の前に置かれた喜びのため、すなわち多くの子らを栄に入らせるためであった。その悲しみと恥は想像できないほど大きかったが、しかし喜びと栄光はそれよりも大きいのである。キリストは、あがなわれた者たちがご自分の御子たちに回復され、そのおのおのの心に神の完全なお姿を宿し、その顔に王なる神の御子たちを反映するのを見られる。主はご自分の魂の苦しみの結果が彼らの上に現れているのをご覧になって満足される。そして主は義人の群れにも悪人の群れにも聞こえる声で、見よ、私の血をもってあがなった者を、私が彼らのために苦難を受け、彼らのために死んだのは、永遠に彼らを私の前におらせるためであると主は宣言される。そして御座の周囲の白い衣をまとった者たちが、ほふられた子羊こそは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしいと賛美する歌声が上がる。黙示録5の12節ですね。希望の上巻の146ページに、我々の希望上巻の146ページに、我々の贖いの値は、贖われた者たちが救い主と共に神の御座の前に立つまではわからない。そこで永遠の御国の栄が歓喜 大層喜ぶことをしている。我々の目の前に突然現れるとき、我々はイエスが我々のためにそうしたすべての栄光をお捨てになったことや、また天の宮廷からのさすらい人になられたばかりでなく、我々のために失敗と永遠の損失という危険を冒してくださったことなどを思い出すのである。その時我々は冠をイエスの足元に投げて、ほふられた子羊ことこそは力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美とを受けるにふさわしいとの歌声を上げるのである。黙示録5の12節ですね。もう終わらなくてはいけませんけれど、希望上巻の281ページから282ページあたりに、このヨハネ、バブテスマのヨハネはこのヘロデによって、ヘロデアの策略によってこの首を落とされてしまったんですね。そういう非常に残酷なことがあったんですけれど、ヨハネは奇跡的な、バブテスマのヨハネに奇跡的な救助は与えられなかったが、彼は捨てられなかった。彼はいつも天からの天使たちを友とし、天使たちがキリストについて預言と聖書の尊い約束を彼の目の前に開いた。それが彼の心の支えとなり、それはまた後の時代の神の民の心の支えとなるのであった。バブテスマのヨハネにその後に続く者たちと同じように、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであるとの保証が与えられた。私たち終わりの時代はこのエリアの、私たちはエリアと言われていますね、現代のこの、ヨハネに、バブテスマのヨハネに続くものと言われていますよね。この後の時代の神の心の支えとなるために、バブテスマのヨハネはああいう結果を得たんだということが書かれていますね。もし神の子らが初めから、もし神の子らが初めから終わりを見通すことができ、神の功労者として自分の果たしている栄光ある目的を認めることができたら、彼らは神が導かれる以外の道を決して選ばないであろう。天に移されたエノクも、火の車で天に昇ったエリアも、ただ一人牢獄の中で殺されたバプテスマのヨハネより偉大であったのでなければ、彼より尊ばれたのでもないと。あなたはキリストのために彼を信じることだけでなく、彼キリストのために信じる、ただ彼を信じることだけではなく、彼のために苦しむことをも賜っている。天が人に与えることのできるすべての賜物の中で、キリストと共にその苦難に預かることは最も重い信任であり、最高の栄誉であると言われていますね。ですからこのバブテスマのヨハネの死に方は悲惨であったんですけれども、彼は非常にこの他の預言者たちよりも非常に、バブテスマのヨハネよりでは偉大ではなかったし、彼よりも尊ばれてはいなかったというんですね。本当に悲惨な状態でしたけれども、バブテスマのヨハネは非常に尊ばれていたものであったと。イエス様と共に首輝きを終わったんですね、バブテスマのヨハネはですね。私たちも現代のエリアと言われていますね。そのように私たちは先が見えないんだけども、もし神の子らが初めから終わりを見通すことができれば、ここですね、このもし初めから神の子らが、 初めから終わりを見通すことができ、神の功労者として自分の果たしている栄光ある目的を認めることができたら、彼らは神が導かれる以外の道を決して選ばないであろうというわけなんですね。私たちもだからこの見通すことができるようにですね、もう予的なものを捨て去って本物を求めてですね、本当に行きたいものです。大総統下巻の462ページには、ただ一つの印というのがあります。大総統下巻の462ページにですね、思い出させるものがただ一つある。我々の救い主は永遠に十字架の傷跡をとどめられるのである。その傷ついた御頭に、その脇腹に、その手と足に、罪の残酷な仕業の唯一の跡がある。預言者ハバククは栄光のキリストを見て、その光は彼の手からほとばしる、賢にその力を隠すと言っている。人類を神に和らがせる神苦の血潮がほとばしり出た主の突き通された脇腹、そこに救い主の栄光があり、そこに主の力が隠れている。主は贖いの犠牲によって救いを施す力である。力あるお方となられたので、神の憐れみを侮った者たちに対しては強い態度で裁きを執行されたのである。救い主の屈辱の印こそは救い主の最高の栄誉である。カルバリーの傷跡は永遠にわたって主への賛美を示し、主の力を宣言するというんですね。この傷跡はですね、永遠に残されるのは、私たちが感謝を忘れないため、こういうイエス様の本当に人類に対してのですね、思い出すためにも感謝のためにも残されるのかもしれませんね。この今日は非常に高い代価ということで学んだんですけれど、この私たちがこのイエス様の代価をですね、非常にこれは高い代価だったと、支払いが無駄だったということにならないようにですね、このイエス様の命令をですね、軽視し、聖書や証の書にある命令を軽視しないようにいたしましょう。ありがとうございました。
福士さん、どうもありがとうございました。それでは最後の賛美歌、契約の虹から33番を賛美いたしましょう。どうぞご起立ください。
Yes, Lord.
神様、カルバリの十字架歌いましたように、神様の愛を心から感謝いたします。そしてこの愛を我らはなぞてなみすべきという歌もあります。どうぞこの十字架で現れた食材の与えが決して無駄になることがないように、私たちも神様の 御心に沿うものとしてさらに献身していくことができますように、そしてサタンの惑わしに罠にかかることがないように、しっかりイエス様と日々つながって、やがて、来る大きな事件に備えができますように、ここに集いました一人一人の願いを叶え、健康を支え、すべての面において豊かな祝福を与えてください。霊肉ともに健康にしてください。救い主イエスキリストの御名により御前に感謝しお祈りをいたします。
Thank you.
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。